SBS の日本語ポッドキャストです。
今日は車椅子陸上の選手、沖上康太さんにお話を伺います。沖上選手は、先週26日のオーストラリアデーにシドニーで開かれた車椅子のロードレース、オズデー 10K に出場し、大会での優勝は惜しくもなりませんでしたが、見事40歳以上のマスターズ部門で優勝しました。2002年に車椅子マラソンを始めた沖上選手。これまでに日本代表としてオリンピックにも出場されています。なぜこの競技を始められるようになったのか、そのきっかけ何かありましたら教えてください。
私はですね、今から18年前ですね、バイクの事故でですね、下半身が動かなくなってしまったんですけど、それから車椅子の人生がスタートしまして、で、その時に、やっぱり長いちょっとこう入院生活がありまして、体を動かしたいなと思ってですね、で、その時に車椅子バスケと車椅子テニスと、車椅子マラソンとですね、この3つあってですね、選択肢が自分の前にあって、で、自分は車椅子陸上、特にマラソンですね、なんかこうスピード感とかあって、それで知り合いの方選手に勧めていただいてですね、で、それで始めたきっかけはそういった感じですね、そうですね、一番最初のイメージはやっぱりその普段用の車椅子とやっぱり陸上用の車椅子ってやっぱ全然形も違うんでですね、なので最初やっぱりまっすぐ走るのも大変でしたね、乗ってすぐの時はですね。でもその後はもうすごい思った以上に速度が出るなとかですね、そういう日もあれば、もう次の日になればもうすごい向かい風強くてすごい大変とか、もうなんかそういうこうなんかいいなって思う時と、なんかうわきついなって思う日がもう本当に交互に来るような感じで、すごい自分の中では刺激のある新鮮な日々を送ってた記憶はありますね。
なんか途中でこう辛くなったりとかそういうことありませんでしたか？
やっぱりそうですね、最初の頃は競技やりだして最初の頃はすごい練習すればするほどですね、右肩上がりですごい調子も上がっていって、タイムも短くなっていってっていうのだったんですけど、やはりこう壁にぶち当たってですね、こんなに練習してるのになんか1年前よりもタイムが遅いとか、なんかやっぱりそういう時はやっぱり辛かったですけど、やっぱりしっかりと目標はぶれずに持ってですね、やっぱり上行きたいっていう気持ちがあったんで、それも、腐らずに一生懸命トレーニングしてですね、ちょっとずつその壁を、越えていって、越えた時はやっぱりすごい嬉しかったですね。
その気持ちを強く持って上を目指すというその何でしょうか、取り組み方というのは競技を始められてなんかそういうところに火がついたんでしょうか？
そうですね、逆に本当に怪我する前はもう面倒くさいことはなるべくしたくないっていう、そうですね、いかに効率よくこう、仕事をこなすかとか、もう本当に近道ですよね、いかに仕事を早く終わらせるかっていうのを、仕事柄もあったかもしれないですけど、そういう、性格だったんですね。で、やっぱり競技をやりだしてからは、やっぱりもう近道はないなっていう感じに気づいて、で、それともともとやっぱりあんまり目標とかは持ってなかったんですね、自分競技とかやる前にですね。なので、競技やりだして目標を立てても、あまり大きい目標をですね、やっぱり立てるのはあんまり得意じゃなかったんで、最初からもう日本代表で頑張りたいとかパラリンピックでメダル取りたいっていう目標ではなくてですね、目の前にいる先輩に追いつきたいとかですね、いつか、すごい尊敬できる方だったんで、その方と一緒に、練習させていただいて、この方と一緒に、レースで優勝争いとかできたらすごい楽しいだろうなとか思ってですね、そんな感じで小さな目標をこう立ててですね、それをこうクリアしていくと日本代表になれてたっていう部分があったりしましたね。なので、目標の立て方っていうか達成の仕方っていうのは人それぞれあると思うんですけど、いきなり大きい目標を持たすと、もう目の前の目標に一生懸命一つ一つこう超えていくっていうのも、ありなのかなっていうのはすごい勉強になりましたね、
特に印象に残っているレースというのはありましたでしょうか？
そうですね、印象に残っているレースは、このオーストラリアの10キロのロードレースがオーストラリアンデーの日にあるんですけど、数年前にその10キロのロードレースで優勝したことですかね。 それがやっぱりすごい思い出に残ってますね。それはなぜかっていうと、やっぱ地元のクート選手っていうすごい強い選手がいて、もうパラリンピックでももう金メダル取ってるような選手なんですけど、その方がまあずっと連覇をしていて、でその時にまあなんか自分がこう勝てたっていうのはですね、すごいあのクートに勝てたんだっていう、なんかすごいその時自分が一番まあ信じられなかったんですけど、まあ、うん、努力を重ねたらやっぱ勝てるんだなっていう、やっぱりクート選手も人間なんだなって思ったのが、それはすごいやっぱり、はい、印象に残ってますね。
なるほど、うん、オーストラリアだからこそ注意していることとか何かありますか？最近はとても暑いですけれども、例えば。
そうですね、やはり暑さ乾燥ですかね。こっちだともう 朝起きたらもう喉がカラカラとかですね、もうレース一つ、はい、あの1500メートルとか5000メートルとかトラックレースもあるんですけど、それを走った後はもうずっと咳が出たりとかしてですね、その辺の対策もう本当に喉を枯らさないっていうですね、それがそのままもうレースの時にそうなってしまうと喉を痛めてしまうと、あのホテルに帰っても痛くて、もう寝る時も痛くてっていうか、多分寝てる時もこう咳込んだりとかして疲れが取れなかったりとか、なのでその辺はやっぱりあの加湿器だったりとか、なるべくその洗濯物をそのままこう部屋で干すとかですね、そんな対策をしたりしてですね、もう喉飴を持ってきたりとかですね結構そういうそのレースじゃない部分ですね、やっぱ気候の方が結構大変、まあ時差とかもないんでですね、日本とですね、なので、はい、まあ、その辺ですね、やっぱりドライな部分が結構ダメージがやっぱり大きいですね、蓄積されていくっていうか、うん、その辺をやっぱりちょっと気をつけてますね。うん、あの10キロのロードレースはやはりあのロックスですね、とハーバーブリッジですね、ハーバーブリッジをくぐってオペラハウスを左に見て、あのサキラキステーションの方に登るんですよね。あの坂がすごい大変なんですよ、まあ、ダッシュして1分弱ぐらいなんですけど、それでもクート選手はもう世界で一番登りの強い選手なので、そこでもアタックされたら誰もついていけないですね、はい、でそこで引き離されて、でその後のフラットなところでまたなんとか追いついてとか、そういうのを繰り返してっていう感じで、なかなかそうですね、もうクート選手がすごい得意なコースの一つなので、なかなかこう、はい、難しいところはあるんですけど、うん、でもそこでもやはりクート選手もやはり人間なんでですね、フラットな部分とかやっぱり10キロっていうちょっと長い距離なんでですね、なんとか揺さぶりをかけてですね、はい、頑張りたいなと思ってます。
なるほど、うん、あのオーストラリアで楽しみにしていることは何かありますか？
レースではない部分でも大丈夫ですか？はい、はい、自分初めてオーストラリアに来て10年ぐらいになるんですけど、もう毎年この大会出てるんですよ。一度だけ、世界選手権と被っちゃって来れなかった年があるんですけど、もうあとはずっと来てるんですけど、もう第1回目に連れて行ってもらったあのシドニーのフィッシュマーケットですかね、フィッシュマーケットに行って、あのオイスターですね、生のオイスターをもうレモンさっとかけて、そしてワインで、はい、ヨットハーバーであのヨットを見ながら、ノースリーブかなんか着てみたいな、真冬の日本を思いながらワインを飲むっていうですね、はい、それがやっぱりもう絶対に来た時はもうそれって決めてるんですね。もうそれだけ、もう1年間で牡蠣食べるのもその日だけですね、自分日本では食べないです。はい、やっぱりあの、はい、オーストラリアの小ぶりの、はい、牡蠣が好きでですね、はい、それがもう本当楽しみですね。
なるほど。今年の抱負といいますか、まあ、2018年どんな年にしたいかとか、まあ、今年に限らなくてもあの将来こういうふうにしたいとか何かありましたらお聞かせください。
そうですね、やはりあの、まあ、日本はですね、冬の間で、まあ、11月の、ニューヨークシティマラソンが終わったら大体ちょっとオフに入るんですね。でそれから明けて、まあ、すぐあの、まあ、2週間ぐらいのオフを取って、でそれから今季に向けてっていうのが大体毎年そうなんですけど、まあ、1月のこのオーストラリアですね、今までこうその 2,3 ヶ月ウェイトトレーニングだったりいろいろトレーニングやってですね、新たな取り組みをして、まあ、一つその結果がどうなのかっていうのがすごいこの大事な大会でもあるんですね、このシドニーの大会がですね。で、まあ、自分がいろいろやってきたことを、まあ、今回試してる作業ではあるんですけど、うん、 で、まあ、あとは10キロのロードレースですね。あとクート選手にどこまで迫っていけるかっていうところですね。まあ、今年のまあ前半の目標はまあこの10キロですね。それによってまあその後のトレーニング方法も変わってきますし、でその後はソウルマラソンっていうのが4月の末にありまして、そこでの自分が持っているナショナルレコードをまあ更新したいっていう思いがありまして、まあ、それがまあ近々の目標ではありますね。で、まあ、それの先にはもちろん2020年東京ですね、はい、すごい、はい、あの日本人若手もすごい育ってきてですね、もう海外の選手もすごいレベルも上がってきてですね、まあ、踏ん張りどころではあるんですけど、まあ、しっかりとこういう、まあ、冬のシーズンでもですね、オーストラリアに来て大会、まあ、この前この前にも1週間ぐらいニューカッスルで合宿して、そのままキャンベラ入って今日シドニーに移動してきたんですけど、だからそういう、まあ、向こうのオフのシーズン、冬でいう冬、日本でいう冬のシーズンでもですね、しっかりと、まあ、こっちに来て走り込んだりして、でそういった感じで、まあ、しっかりと、まあ、ルーティンが年間もできてるんで、でもその先にはしっかりと2020年の東京をですね見据えて、はい、あのやっていきたいなと思っています。
sbs.com.au/japanese で日本語の他の物語もお聞きください。